お祈りいたします。天のお父様、あなたがくださった聖書御言葉としてこれから読ませていただきます。どうぞ導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。創世記の4章です。創世記の4章はページ数で言いますと聖書の5ページになります。カインとアベルというタイトルがついている箇所、16節まであるのですが、少しずつ読んでいきたいと思います。まず1節から7節までのところ読みたいと思います。じゃあお読みいたします。さてアダムは妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経て、カインは土の実りを主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。3章のところでアダムとエヴァは神様が取っていけないという善悪の知識の危機から取って食べる、そして目が開けたと書いてありました。善悪の知識の危機なんて本当にそんな危機があるのかなと思いますけど、これはまあ一つの象徴のように思いますが、何が善で何が悪かを判別できるんです、それを食べると。だからこの二人は、まあ二人というか私たちの先祖は何をしたらいいか何をしちゃいけないかは分かるんです。でもそれを行う力がないまま追放されたと、エデンから追い出されたと。それは命の木から取って食べることが許されなかったということはそういう意味なんだと思います。ですから私たちも同じかもしれないですね。人のものを取っちゃいけないということを取ってからですね、あ、そんなこと知らなかったですって誰も通用しない、そういうことはみんな知ってるんですね。でもしてしまう、それはそれをこうしちゃいけないことをやめる、ね、しない、しべきことをするということができない、なかなかできない。ですからこれはローマの神殿の手紙をずっと読んでいますと、7章いきますと、ああ私は下がいい善は知ってる、してはいけない悪も知ってる、だけどしてはいけないことをしてしまい、しなくちゃいけないことをしない、あ、なんと私は惨めな人間かっていう叫びを上げている、私たちそうではないでしょうかね。そして4章に移っています。で、最初に生まれた子供はカインで、子供が生まれた時は非常に喜んだですね。で、次にまた男の子が生まれた、これはアベルという名前をつけた。で、ある程度大きくなってから、時を経てから二人が、これは礼拝のような感じですね、捧げ物を持ってきたと、そして神様に捧げた。 で、カインは農夫でしたから土を耕しているので、そこから取れたもの、野菜だったり、果物を捧げたと思います。そしてアベルは羊飼いだったので、羊を飼っているので、その中の子羊で一番いいものを神様に捧げたと。で、多分隣同士で捧げた絵がよく出てきますよね。で、神はカインとその捧げ物は目に留めなかった。しかしアベルとその捧げ物は目に留めた。目に留めたということは受け入れて、カインの方は拒否したみたいな、そんなことが起きた。全然違うことが起きた。でも理由が書いてないんですね。聖書には書いてないんです。これは捧げ物が野菜だったからダメなんじゃないかとか、いや、なんかこう、ただそう持ってきただけだからいけないんじゃないか、いろいろこう言う人がいます。そうかもしれませんが、何とも書いてない。書いてあるのは、カインとその捧げ物には目を留めなかったのに、主はアベルとその捧げ物には目を留めた、受け入れた。で、理由がわからないとカインは怒る。なんでこんなことになるんだと。兄弟っていうのは特に難しいのはですね、お兄ちゃんと弟がいると、これは お兄さんの方ですけど、弟がなんかうまいこと言ってみんなに褒められてると面白くない。成功、人の成功というか、人がなんかこう受け入れられてると妬みが出るんですね。これなんか昔の話じゃないんだということを気がつきます。それで自分がうまくいってないと余計その思いがあるんですね。それでカインは怒ったとか、しかも激しく怒って顔を伏せたと書いてあります。こう怒ってね、こう姿が見えますね。で、神様はこう言ったと書いてあります。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのかって言ってるんですね。そして今日一番心に留めたいのはその次の言葉です。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。罪という言葉が出てまいります。しちゃいけないこと、悪といったものを罪ということで表現しますが、それはまるで生き物のように戸口で獲物を狙って、蛇があるいはライオンがこう潜んで待ち伏せて、近くへ行ったら飛びかかろうとしているということを言っています、神様は。でも抑えなさい、収めなさい、支配しなさい、支配せねばならないよと、こういうふうに言ったんですね。邪悪な思いとかといいますか、映画で「エデンの東」という映画はもうだいぶ昔に作られたので、今の若い人は知らないかもしれませんけど、ここがここから作られた映画というふうに現代風にアレンジされてますが、兄が結局悪者になってくるわけですね。で、お父さんが神様という形で描かれているわけですけど、どうもこれは農夫としてうまくいかなかった。せっかく冷凍のレタスを売ろうとしたら、汽車が途中で 立ち往生して冷凍が溶けてもあのレタスが全部ダメになったというのがそういう映画の中の設定なんですね。大損害をするといううまくいかない。ところが弟の方は調子がいいんですね。あのみんなからも喜ばれて、そうすると面白くないというのとこう照らし合わすことができるかなと。こんな弟なんかいなければいいのに、このこいつなんて思ってる、そういう思いをがもうすぐそこで待ち伏せてるよと神様はおっしゃった。私はあのカインがあの真面目に働いてたと考えます。そしてちゃんとあの一生懸命捧げ物を持ってきたと思うね。これ死んだみたいな財布持ってきたからダメだったんだなんていう人もいるんですけど、そう聖書は書いてないんですよね。で書いてないということはわからないんですよ、推測ばかり。そうするとカインもなんで僕がこんな目にあって、しかも弟はなんであんなうまくいくのかということがわからないので怒ってる。納得しないことで怒るんですね。そして兄弟の場合よくそういうことってあるんではないですかね。他の人だって一緒に喜べるのに、あの兄弟の場合なかなか微妙なね感情があるということではないかと思います。この罪というのは結局悪い思い、破壊的な思いで、それにこうもう気持ちの中でそれが入り込もうと、それに支配されようとしているので神様はこう言ったんですね。でもいや、コントロールできたでしょうか。できなかったんですね。してはいけないことをしてしまう。ですから八節を見ますと、カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。という、まあ私は非常に善意に解釈しますと、カインはまだ人の死を見たことがないので、こうなんか棒がなかったんだと思いますけど、腹が立って殴ったんだと思うんですね。で、殴ったら死ぬとは思わなかったかもしれない。という、まあ、同情的にも見方ができると思いますが、でも血を流して倒れて動かなくなってしまったと。で、聖書には書いてないんですけど、おそらく土に隠した、土に埋めた弟をね、そして知らん顔をしてたかもしれない。すると神様はこう言った、旧説で。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。と、こういうふうに言っております。もういつでもいろんな犯罪が起きてきますけど、そういう思いが起きたとき、それをに支配されると、まあ、ひどいこと、弟を殺してしまうというようなことが起きる。そしてそれを、そうすると、ああ申し訳なかったって言ってあの警察に行ったりするかしないんですね。隠すんです。これ私たちもそうですよね。そしてどこにいますかって聞かれたら嘘を言う、知らないって言うんですね。でも神様もこう言います。10節、何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいると。神様はちゃんとは知ってるんですけど、ああ申し訳なかったということを言ってくることを待ったのに、知らないと言って、とそとしたですね。で、土の中から弟の血が叫んでるよと。これを何で叫んでるんでしょうかね。それも書いてませんが、復讐をしたいと思ってるのか、いや、何でしょうかということになりますが、あの、聖書を読んでいくときに、このアベルはイエス・キリストの方だと言われます。 その通りだと思うんですね。妬みから弟は殺された。イエス様も律法学者ファリサイ人たちの妬みのゆえに十字架にかけられた。そして死に立った。でも十字架の上でイエス様は何を言ったかというと、そういうものを許した、許す言葉を語った。これはなかなかできないことなわけですけど、ちょっとですね、またここへちょっと戻ってまいりますが、マタイによる福音書の23章の35節というのを開けていただきたいんですね。マタイによる福音書の23章の35節にアベルの名前が出てきます。新約聖書の46ページになります。ここにアベルの名前が出てきますので、もう一度お読みします。もう一度というかお読みします。35節、こうして正しい人アベルの力、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカルヤの地に至るまで、偽業に流された正しい人の地は全てあなたたちの下がってくる。これはファリサイ人にイエス様が言った言葉なんですが、ここにアベルとゼカルヤという名前があります。これはもう開きませんが、ヘブライ語では旧約聖書の一番最後は歴代史なんですが、歴代史にこの人のが無謀にも殺されるところが出てきます。そしてその時ゼカルヤは死に際して主がご覧になり、この地の責任を追及しますようにと言っているわけです。そういうのがまあ普通ですね。でも主イエス様は十字架の上で父よ彼らを許してくださいって祈られました。この罪を彼らに負わせないでください、私がその罪を負いますということです。ですからイエス様の後でステファノという人がやはり殉教しますが、ステファノは死ぬ時、この罪を彼らに負わせないでくださいって死んでるんですね。ここは旧約と新約の大きな違いにはなっております。さてもう一度じゃあカインの方に戻りますと、8節で、7節で、罪が戸口で待ち伏せているのを支配しなければいけないと言われているのに支配できないで、むしろ罪に、悪い思いに、振り回された結果、こういう弟を殺すということをしてしまうわけですけど、カインは本当はどうしたらよかったのかということなんですね。私はこの7節の6節ですか、顔を伏せたというところですか、もう神様の方を見ないんですね。私は自分の父親との関係のことを思うんですが、こうすごくね腹を立てたことがあるんですね。で、なんでこんなことをしなくちゃいけないんだって思ったことがあります。されなくちゃいけないんだって。で、その時やっぱり同じようですね、下を向いてるんですよ。こう顔を上げてどうしてですかって聞けばいいのにしないんですね。だから父もこうだよって言う機会がない。言ってもらうとこっちが誤解してたことがわかるのに、いや誤解したまま 憎しみだけを持っている。まあ、そんな私たちもどうしてこんなことが起きるのかな、私はどうしてこんなにうまくいかないのかなという時に顔を上げて、どうしてですかって、だから神様はどうして怒るのか、どうして顔をせんのか、こっちを見なさいと言ってるのに、それができなかった結果罪に支配されてしまう。私たちはじゃあどうしたら罪をコントロール、悪い思いをコントロールできるんでしょうか。普通はできないんですね。イエス様の助けが必要です。本当に主はこのアベルの血のように復讐ではない、彼はアベルはおそらく兄さんのことを呪ってはいない、だけどキリストのように許して受け入れて死んでいったんだなと思います。でカインは私はこの本当に助けが必要だったのに助けを求めなかった結果だな、これが私たち人間の姿だなというふうに思っております。で13節以降のところを見ていただきますと、カインはこう言っているわけです。カインは主に言った、私の罪は重すぎて追い切れません、今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよいさすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。主はカインに言われた、いやそれゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東のどさすらいの地に住んだ。この13節で私の罪と訳されているんですけど、口語訳では罰と訳しております。私はそっちが正しいと思うんですね。罪が重すぎるということは自分は本当に悪いことをしたということになるから、でも本当はねそんなに思ってないんですね。罰が厳しすぎると、追放されて死刑にあったようなそんな思いだったからではないでしょうかね。でもう彼は神なきエデンの東さすらう生き方へと神の前から去ってしまうという結果を選んでしまいます。でもそんなカインを神様は守ったというのが15節に書いてあるですね。本当に創世記で人と神様、人と人とのつながりの中で、私はイエス様がそこにいてくださったらということをいつも考えます。自分の心の中にイエス・キリストをお迎えしていれば、このカインを襲おうとしていた罪を全部背負い解決してくれる、そんな生き方を今私たちはできるようにしてくださっているではないかということを、いろんな具体的なことの中で思わせてもらいました。以上です。
まだ少し時間がありますので、ちょっと遅くなったんですけれども、先々週ですから7月の24日になりますかね、この席で浜田圭が、ちょっと前の話になるんですけれどもね、 先々週7月の24日の献徳の時に浜田家がね、神様は私たちが幼子のように裸のまま出てくるのを願っておられるんだという話してくださった、覚えてらっしゃると思いますけどね、聞いていて私はね、本当にその私たちっていうのはいろんなものを着込もうとする、着ようとすることは得意だけれど脱ごうとすることは不得意だな、なかなか自分が着ているものを脱ごうとして裸になるのは難しいなというふうに思ったもんですから、ちょっとそのことを、お話ししたいなと思ってました、聖書の御言葉は教えられたのはエフェソの信徒への手紙4章の17節から24節まで、新共同訳聖書ですと356ページになります。356ページエフェソの信徒への手紙4章17節から24節、ここを3つに分けて少し順序立てていいかな、順繰りにお読みしていきたいと思います。17節です。そこで私は主によって強く進めます。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのために神の命から遠く離れています。そして無感覚になって放縦な生活をし、あらゆる不しだらな行いにふけってとどまるところを知りません。パウロはここのエフェソの信徒への手紙を書いたのはパウロとされていますけれども、この使徒パウロは主によって強く進めますと言ってですね、強く進めるんですから、これはもう半ば命令みたいなものです。で、何をじゃあそんなに強く進めているんでしょうか。そのことを知るために前に、その17節の最初にそこでとなります。そこでというのはこの言葉前節つまり16節で言っていることを指しているわけですね。それは教会が成長していくためには一人一人がの信仰が成長していかなければ、その教会の一人一人が、その部分部分なんだから、大事な部分なんだから、それが成長していかなければダメだよっていうことを言ってるわけです。ですからそうなるためにパウロは強く進めますと言ってですね、でそこで異邦人のような生き方をするなって言ってるんです。これだけ言いますとね、聖書では多くの方ご存知のように異邦人と言いますと、も私たちも異邦人なんですけれども、いわゆるユダヤ人以外の人をみんな異邦人と言います。ですから異邦人のような生き方をするなということは、言い換えればユダヤ人のような生き方をしろよと言ってるように聞こえてしまう、誤解しやすいと思います。そこで私はいろんな日本語の聖書を読んでみました。そう、多くはやはり異邦人のようにというふうになっているんです。ところが中には違うのがありました、新約聖書というのがありますが、これでは異教徒のように、それから、塚本という人が訳した、聖書では異教人、あまり日本語としてあまりこなれてませんけれどもね、異教人のような、一番わかりやすいのは現代訳、現代訳聖書というのがありますが、これはストレートに神を知らない人たちと書いてあります。同じようにリビングバイブル、わかりやすい言葉で書いて、あれは救われていない人たちのようにと、まあ、こうなるとわかりやすいですね。まあ、現代訳の聖書が一番わかりやすいのかな。つまりパウロが主によって強く進めたのは、神様を知らない人のような生き方をするなということなんです。異邦人ではないですね。で、その人たちはどうしてるかと、 その神を知らない人はどうしてるかっていうとですね、彼は、その後で理由を述べてですね、それは愚かな考えに従って歩んでるからだ。ここもいろんな訳があるんです。日本語の文語訳、これは心の虚無に任せて、まあ、ちょっと難しい言葉ですね。でもほとんどがね、口語訳にしろ新海訳にしろ、虚しい心で、虚しい心で歩んでいるという訳をしているんですね。新教大学は、愚かなとなってますが、2018年に改訂された今の共同訳の方では、やはり虚しい考えでという形になっています。つまり多くが虚しいと訳しているんですね。実はこの愚かなという言葉は、あのギリシャ語の元の言葉を調べますと、発音は分かりませんよ、マタイオーテスという言葉なんです。でこれは目当てがないとか、あるいは何の結果ももたらさないとか、無益なという意味ですから、まあやっぱり虚しいが一番いいかなというふうに思います。要は神様に対して虚しい生き方、心を閉ざしてしまう生き方をしなさんなよっていうことをパウロは言ってるんですね。で神様に対して心を閉ざすってどういうことかということは、神様は今日は聞きませんけれども、それは光であるというふうに聖書では言っていますから、ですからそれを閉ざしてしまうと、その心は真っ暗闇になってしまうということなんですね。つまり真っ暗闇になりますと、私たちも、こう停電やなんかで暗くなりますと体験しますけれども、どこに何があるかも分かりません。そばに誰かがいてもその人が誰かも分かりません。同じように神様がそばにおられても真っ暗闇だと神様は分からないんです。でその結果、心が固くなになって神様と遠ざけてしまってるよ、これが虚しい生き方だよとパウロはここで言ってるんですね。あまり時間ありませんけれども、この固くなっていうのはね、なんかものすごく固い石のことを指してるんだそうです。ですからもう叩くと自分の手の方が痛いぐらいで、そうなるとパウロがここで言ってたのは、要するに単に私たちのその神様が見えなくなってしまうだけではなくて、この世のいわゆる道徳的にも無感覚になってしまうよっていうことも言ってるんですね。つまり、私たちが神様に対する罪も、この世の生活での罪に対しても、鈍感になってしまう、無感覚になってしまうよ、これが神様を知らない人の愚かな考えに従って生きる生き方だよ。このことを旧約のイザヤの預言者はね、もうストレートに言ってますよ。22章の13節、イザヤ書のね、暗え、飲め、明日は死ぬだからという生き方だよと。これはパウロが言ったその言葉なんですね。しかしというふうにパウロは続けます。20節と21節で言いましょう。しかしあなた方はキリストをこの世に学んだのではありません。21節、キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。あなた方はそうじゃないでしょうとパウロは言います。イエス様からそんな生き方学んだんじゃないでしょ。つまり神様を知らない人たちの愚かな考えに従う生き方とは真逆のイエス様に従う生き方、すなわちイエス様の十字架の贖いによって自分の罪が一切許されて、私たちはもう神様の愛のうちに 入れられているんだ。神様と永遠の交わりをすることができるんだ。そういう希望に溢れて生きることができる。そういう生き方だよ。で、20節に、あなた方はキリストをこのように学んだのではありませんってですね、ここに注目したいと思います。キリストを学んでます。ところが、日本語の聖書の中にはですね、キリストのことをとか、あるいはキリストの教えをと翻訳している聖書があります。でも、そうではないんです。キリストご自身を直接人格的に学んだんだよということが言ってるんですね。確かにね、そういう人いますよ。私も何人かの知り合いの中にはですね、聖書のことを私よりよく知ってる人います。聖書のことにはこんなこと書いてあるよね、私がクリスチャンだということを知ってて、多分知ってると思って言うんですけど、そうですねって言うけど、あ、そうだったかな、そんなとこあったかな、こっちの方も知らない。あるいはイエス・キリストってはこうなんだよねとかね、キリストのことについて、あるいはキリストが言ったこと、教えについては、ものすごい詳しいけど、じゃああなたは信仰を持ってますか、イエス様を信じてますか、そんなこと関係ない。こうして世の中にいっぱいいます。でもパウロが言ってるのは、あなた方はキリストのことやキリストの教えを深く学んだんじゃないんだよ。キリストそのものご自身を、あなたは知ってるはずなんだよ。イエス様はそのことをおっしゃってますよ。いちいち引きませんけれども、マタイによる福音書の11章29節で、私は柔和で謙遜なものだから私の首輝きを追い私に学びなさい、私の言ったことを覚えなさいとか、私がこんなことをしたことを忘れてはダメですよって言ってんじゃないんですよ。私自身に学びなさいって言ってるんです。で、そのことを、十字架の前に、イエス様はピラトに対してこうおっしゃってます。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来たんだ。つまり、イエス様のこの地上での生き方というのは、その行いと言葉によって完全で、まさに神を知らない人たちの生き方とは全く逆の生き方だ。そのことを知りなさい。だから、このパウロはですね、21節、先ほど言いました21節の方で、キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、というふうに、今までずっとキリスト、キリスト、キリストって言ってきたのは、突如、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。言い換えてるんですよ。キリストというのは救い主という意味です。キリストというイエス様の固有名詞ではありません。でもパウロはここでイエスという固有名詞に言い換えたのです。つまり、あなた方が知っているこの地上で私たちと共に歩まれたそのイエス様の生き方から学びなさいということをパウロは言いたかったのではないでしょうか。さあ、時間ありませんから最後のところです。だから以前のような生き方をして、22節ですね、だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいて正しく清い生活を送るようにしなければなりません。つまり、神のを知らないようなに、その愚かな考えに従って生きるというのは、ここでは古い人というふうに言っています。神様の命から離れて無感覚になって あらゆる不潔な行いや、を貪って、そういう、パウロはそれを古い人と言いました。でもここでパウロはそんな古い人はもうね、もっと頑張ってきれいに洗いなさいよと言っているのではないのです。その古い人はもうさっさと捨ててしまいなさいと言って、脱いでしまいなさいと、先ほど申し上げた、だから裸になりなさいということですよ。そしてさらに言うならば、古い人を脱ぎ捨てなさい、どうすんの、新しい人を着なさいと言ってるんじゃないんですよ。古い人来たら何か着たい、じゃあ新しい人来ますじゃないんです。パウロが言ってるのは、古い人を脱ぎ捨てなさいということです。つまりもう私たちの古い人は死んでしまってるんだよ。ローマの信徒への手紙の6章の6節を言いますと、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っていますと知られています。私たち、ここにおられる多くの方々はイエス様を救い主と信じて洗礼を受けられたでしょう。洗礼の形式についてはいろいろありますけれども、基本的には水の中に沈めることです。私たちは水の中で生きることはできません。つまりそれは古い人がイエス様と共に死ぬことです。洗礼というのは死ぬことです。だから私たちの古い人というのはイエス様の十字架によって死んでしまっているんだよ。だからそんなもの脱ぎ捨ててしまいなさいっていうのも分かるような気がしますね。この古い人は大事だから取っときなさいっていうんじゃないんです。パウロは話ちょっと変わりますけどね、あと10分ぐらいありますから、本当は50分言わなきゃいけないのかな、ごめんなさいね。ここ2、3日ちょっとしのぎやすいですけれども、今年はなんか大雨があったと思ったら猛暑があったりね、その繰り返しです。また来週から暑くなるそうです。ところがね、生物界にも今年異変が起きているということをご存知ですか。生き物、ちょっと皆さん耳を澄ましてみてください。静かですね。隣公園ですよ。大きな木がいっぱいありますよ。セミが鳴かないんです。もちろん全く鳴かないわけじゃないけれども、いつもの年に比べて全く等しいほどセミが鳴かない。ミーミーミーミーミーって言うとね、声聞くだけでももう暑苦しくなりますからね。そんなことも暑いから今年ちょっと遠慮しておいてやろうと。セミが気を利かせてくれてるのじゃないと思うんですけどね。いずれにしても、早くその日暮らしのね、カナカナカナカナカナっていう涼やかな同じセミでもね、これは早く聞きたいと思いますけれども、古い人というのは、私今日こんな写真持ってきました。ちょっと遠くの方見にくいかと思いますけれども、もうよく皆さんご存知のセミの羽化の瞬間です。セミが長い間土の中での生活から地上に出てきて、そして殻を脱いで大空に、夏空に羽ばたこうとしている瞬間、それがこの羽化です。パウロはコリントの信徒への手紙の2の方の5章17節でこう有名な言葉ですが、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造された人なのです、古いものは過ぎ去り新しいものが生じたと言っています。つまり 神様は私たちのためにすでに新しい人をもう着せてくださっているのです。それは今創世記のお話がありましたけれども、あのカインとアベルの両親であるアダムとエバがに対して神様は革の衣を作って着せたというふうに3章の21節に出ています。これが新しい人、つまりしかもそれはその前の創世記の1章の27節にありますけれども、神様がご自身にかたどって作られたこと、その新しい人をすでに着せてくださっている。だからもう自分で何か探してきて着る必要ないのです。私たちにがすべきことはまさに浜田啓もおっしゃったように、古い人を脱ぎ去って神様の前にありのままの姿をで現れることなんです。それが最後24節に出てますけれども、まさに正しく清い生き方なのだとパウロは言っています。この正しく清いなんていうのは、あの宝塚が歌い文句で言って清いあれじゃありませんよ。世の中的に正しくとか清いとか言うと、これは当然道徳の教科書になってしまいます。聖書は道徳の教科書ではありません。神様の御前に正しく清い生活、それが古い人を脱ぎ捨てて罪から解き放たれて、あなた方もあの、セミが夏空に飛び立っていくように、大空に向けて羽ばたきなさい。パウロはエペソの信徒にも書き伝え、また私たちにも伝えてくれている、そのように教えられた次第でございます。ありがとうございました。